ニュージーランド湖畔の森からお届けする四角大輔のノイズレスワールド。おはようございます。雨の音聞こえますかね。あとその雨音に負けず野鳥たちの鳴き声聞こえますでしょうか。いつも通り自宅のテラスからこの番組をお届けしています。今は夜明け前でまだちょうど空がうっすらと明るくなってきたところですね。太陽はまだ昇りきってません。昨日からですね、夜しとしとと雨が降っていて、いつも通り夜明け前に目が覚めてどうしようかなと思って、なんか前も一度ね雨音をバックに録音したことがあるので、ちょっと大雨の場合はですね、屋根に落ちる雨の音がうるさすぎてちょっと収録できないぐらいになっちゃうので、ちょうど静かに森に雨が降り注ぐ音があったので、その音とですね、まあ、いつも通り夜明け前から野鳥たちが合唱を始めるんですが、その中で久々に収録をしようと思ってお話をしています。ちなみにもし雨が降らなければ野鳥たちはもっと激しい合唱をしますいつもよりも。雨に気を使っているのか控えめな野鳥たちの歌声です。実は久々のニュージーランドなんですよ。久々のニュージーランドってこう日本語変なんですけど多分聞いてる方はご存知のように、僕の新しい本ちょうど10冊目ですね、作家になって10冊目となる超ミニマルライフという本が出て、10月発売だったんですけれども、この PR プロモーションでですね、4ヶ月間12月の頭まで日本に滞在していました。そしてニュージーランドに帰ってきて、やっとなんか、4ヶ月あげておくとですね、まあ畑は荒れてるし庭は雑草生え放題だし、家の中は虫だらけだしとかテラス、今僕が話しているテラスもまだ完全に掃除が終わってないんですが、蜘蛛の巣だらけとかですね。あとはちょうどニュージーランドに帰ってすぐですね、東京からの友人が予約した、ニュージーランドでも多分1番か2番目ぐらいに有名なね釣り船があって、釣り船って言っても大きな船で、中で大人が 1,2,3,4,7人、8人寝れるような、そういった船でですね、1週間ずっと海の上に出て毎日朝から晩まで釣りをして、食べて寝て、釣りをして食べて寝てっていう暮らしを送ったりとかですね、やっとなんか平常に戻ってきたタイミングでこの番組を収録しています。今日はですね、そんな日本滞在のお話と、久々にニュージーランドに戻ってきてっていう話をしたいなというふうに思います。さて、日本4ヶ月、これ冷静に考えるとですね、2010年の1月に 僕はニュージーランドに移住してきて、この今まさにお話ししているこの湖のほとりに移住してきたんですけど、まあ、厳密に言うと最初の半年はキャンプ場暮らしで、車もない、家もない。でこの湖の隣の湖のキャンプ場で半年間暮らして、そしてこの家をですね、まあ、購入して半年後にここに移り住んで暮らし始めたんですけれども、まあ、ニュージーランドに2010年に移住して1回の日本滞在としては4ヶ月は最長記録なんですね。まあ、ここを半年、このニュージーランドのこの湖畔の自宅を半年空けたことはあります。ただその時もですね、ずっと日本にいたわけではなくて、日本の羽田と成田を拠点に、世界を旅しながら移動生活というライフスタイルを送っていた時期がですね、2013ぐらいから19年ぐらいまで。とはいえその間も日本滞在は多分最長で2ヶ月かな、1回の滞在で。まあ、なぜ4ヶ月もいたかと、ニュージーランドが好きで好きでしょうがなくて、あらゆるものを手放してリセットしてわざわざこっちに移り住んだのに、なぜ4ヶ月も日本にっていう疑問に思われた方もいらっしゃると思うんですが、まあ、ちなみにですね、これ2年連続更新してまして、去年2022年ですね、超ミニマル主義という本が出てですね、この時は3ヶ月 PR とプロモーションで日本にいたんですね。この時も最長記録更新しましたっていう話を番組でしたかもしれません。それをさらに1ヶ月、伸ばして4ヶ月と。もともとまあ僕は日本大阪のね、交野市というですね、大阪府と奈良県と京都府の境、厳密に大阪府、交野市と大阪府にあるんですけども、もう本当にちょっと行くと奈良、ちょっと行ったら京都っていうですね、すごい自然豊かな田園エリアで生まれ育って、まあ生まれたんですね。そこで3歳ぐらいまでいたかな。その後大阪府の枚方市というですね、若干片野の僕が暮らしていたエリアよりは若干町寄りですが、それでも当時まだ周りは雑木林、目の前は山だし、池、川、田んぼ、畑、小川というものが周りにあって、まあ、ほぼなんか野生人のようにそういった自然豊かな場所で、育ち、外で自然の中で遊ぶのが大好きで、まあ、屋内が嫌い、教室が嫌い、学校が嫌いっていう、まあ、当時学校でいろんなことがあって、まあ、小学校、中学校、まあ、高校はね、なんかだいぶ僕も学校がそこまで嫌じゃなかったんですけど、とはいえ毎日ね、小中高と朝起きて、よし学校楽しみだなと思ったことは一日たりともなくて、なんなら一瞬たりともなくて、あーやだな学校やだなって思いながら学校に行ってたというね。まあ、学校というなんかこうシステムというか、あの狭い教室の中で、あの全員で前を向いて、まあ、なんかを強制的に、僕も学校を楽しめたり勉強を楽しめればよかったんですが、まあ、美術と体育以外はどうしても楽しめないっていうね。もちろん僕にも大半の責任があってなんですけど、まあ、なんかそこからなんか馴染まないなっていう思いに駆られ、大学行く前にアメリカに1年留学して、そこで世界を見て、あれ、あ、自分が生まれ育った日本っていうのはもしかして自分に合わないんじゃないかなって、まあ、アメリカがすごくあったってわけじゃないんですけども、でも間違いなくこう日本で小中高と、なんか僕はこう閉塞感みたいなものを感じながら学校に通い、友達と遊び、日々を過ごしていたんですけれども、なんかすごい楽だったんですね、アメリカの1年が。実際はあのこれ僕いつか小説にしたいと思っているくらい波乱万丈の1年で、ワイルドなこともハードなことも まあもちろん感動的なことも含めいろいろあって、決してその1年全てを肯定できるような素晴らしかったですと一言で簡単に生きれるような1年じゃなかったんですけれども、まあ怖い目にもあったりとかね、嫌な目にもあったりとか、差別されたりとか、まあでもやっぱすごい楽で自分をなんか取り戻せたというか、でその状態で日本に戻ってきて、で高校でアメリカの単位が認められて、まあ高3で僕は高3の夏で留学して、で本当は1年遅れでもう一度高校3年生を母校でやる予定だったのが、まあ向こうの単位、アメリカでの授業単位が認められて卒業認定をしてくれて、で一人だけの卒業式でそのまま、英語の勉強をして、で受験勉強をして、まあ、この辺の話はですねまたいろいろあるんですけど今日ははしょりますが、そして、首都圏の大学に行きます。独協大学というですね、そこの英語学科という、まあ、当時英語の試験と面接と小論文しかないっていう、あのほぼ英語力だけで入れるって、英語だけは僕ね中学校高校と真面目に勉強したんですよね。成績良かったんです。英語だけは本当に何でしょう、楽しかったからというよりはどっちかというと英語ができないと自由になれないっていう、こうなぜかそういう直感的な、まあ父親が英語できて世界中飛び回ってっていう姿を見ていたので、そういった影響もあると思うんですが、まあそのね留学をして、そしてで、まあ、英語力があったんで、でまあ大学で初めてこう日本にいながらにしてそんなに苦しくないっていう4年間だったんですけれども、なんか自分を解放できるかなと思って、社会人最初大手レコード会社のソニーミュージックエンターテインメントっていう会社に入ったんですけども、まあ希望して、自ら希望して、これあの釣りがしたかったからっていう理由なんですけど、札幌営業所に、北海道の札幌支社、まあ札幌営業所って言い方が正確ですかね、そこであの営業担当最初やるんですけども、まあ最初帯広とか釧路とか遠隔地の小さなお店を担当して、CD を売るというですね、当時まだ CD が全盛期だったんで、まあそこで、まあ僕が全くこう空気読めないし社会性がなく、まあもう本当僕に原因が理由があるんですけども、すごいいじめられたんですよね営業所で。小学校の時にいじめにあって、それも辛かったんですけど、まあ大人のこのいじめっていうのがですね結構強烈で、再び僕は殻に閉じこもるというか、まあ、何を言いたいかというとですね、まあ、そのまま社会人15年間レコード会社で働き、最初9年ソニーミュージック、途中から6年ワーナーミュージック、計15年なんですけど、もちろん皆さんご存知のように後半10年はプロデューサーとして、まあ、ヒットメーカーと呼ばれるようになって、ミリオンヒット10回とかですね、いろんなこう資本主義的にはビジネス的には褒められるような結果を出すことができたんですけど、もちろん僕も音楽を愛し、自分が担当するアーティストを愛しということで、心を込めて仕事をした結果なので、そういった数字のアウトプットはもちろん喜びではあるんですけど、もちろん全てではありません。でもやっぱずっとしんどくて、そういう成果を出せたとはいえ、やっぱり日本社会で働くっていうのはしんどくて、で幼少期から自然が好きで、そして学生時代にニュージーランドに出会い、同時期に僕は自然の中で湖が一番好きだってことに気づき、そして大学の時に掲げた夢が、いつかニュージーランドの湖のほとりで、今まさに僕が営んでいるような自然と共に生きるという暮らし方をしたいなと、ずっとその夢を忘れずにいたんですね。で永住権が2009年に永住権が取れて、よし行くぞってことで移住してきたんですが、そういったこう夢を叶えるという前向きな理由以外に、実はまあこの幼少期からなんか生きづらいな、これ何度も言います、日本は僕の母国なので愛しています、大好きです、でもやっぱこう たまたま僕が生まれ育った時代だったり社会だったり、いろんなこうシステムみたいなものがたまたま僕に合わなかっただけで、そこから逃げる、自分を取り戻すために逃げるというね、そういった気持ちも実は何割かあったんですね。そしてこっちに来てこの場所で暮らし始めて、完全に自分を取り戻すことができたんですね。あ、自分っていうのはこういう人間だったんだ。そうすると不思議なことに、どんどん自分のことを許せて認めて受け入れることができるようになったんですね。で、いつの間にか自分のことを愛せるようになってました。まあ、これセルフラブ状態というふうに僕は呼んでるんですけども、やっとその状態に40代に、まあこっちに移住してすぐ慣れたわけじゃなくて、徐々に研ぎほぐされて心が柔らかくなって、同時に体も、不思議なことに体も柔らかくなって、ね、心と体は本当につながってるんだなっていうことはここでも体験したんですけども、そして完全に自分を取り戻せて今に至ると。まあ、その過程で僕はこう途中途中の自分の気づきとか葛藤とか思いみたいな、もしくは自分を取り戻す過程で自分が試したことみたいなものをですね、まあ、本にしたためたりとか、自分が大好きな登山だったりフライフィッシングだったり、あと旅っていうものを題材に本を書いたりとかしてきたんですけども、まあ、その集大成と言ってもいい本が今年の10月に出た超ミニマルライフという本なんですね。まあ、この番組でも僕のインスタでも、まあ、このコロナ前からずっと本書いてますと、いうことをですね言ってたんですけども、まあ、その前編的な立ち位置の本が去年2022年に出た超ミニマル主義で、その続編が今年の超ミニマルライフなんですね。まあ、セルフラブ状態っていう言葉を先ほど発しましたが、これはまさに、今年では超ミニマルライフで詳しく書いていたりします。そしてこう、ね、自分を取り戻す過程で、本を書いてきたという話をしましたが、まあ、8冊書いて9冊目に去年の超ミニマル主義、そして10冊目に今年の超ミニマルライフ、この2冊がですね本当に過去出した8冊の総集編というか、もうこれを全部まとめたというかですね、まとめただけじゃないんです。実際はもう新しいノウハウとか新しいメッセージ、新しいコンテンツが大半を占めます。おそらく9割を占めます。ただその根幹となる部分というのは、これまで出してきた8冊が礎となって、そしてこの2冊に落とし込んだという形ですね。いや、なんか僕は今はですね、もうやりきったっていう気持ちでいっぱいで、それはこのちょうど今年2023年はこの森の暮らしも14年目なんですけども、まあ、これまでゼロベースから本を書き始めて、最初はねもちろんレコード会社時代の実績みたいなものをプロフィールに入れたり、出版社がそれをこうある種ツールとして書店さんに売り込んだりとかメディアに売り込んだりってことはありましたが、とはいえねレコード会社時代にどういう実績を上げようが、作家としてはど素人でど新人なわけで、まあ、そこからコツコツやってきて、時々スマッシュヒットやベストセラーが出たりしながらも、そんなね一冊で何十万部売れるみたいなことはなかったので、ほんとコツコツ数字も積み上げて、そしてこう心から納得できる作品を自分の手で書き上げる、しかもまあ大作ですね。超ミニマル主義は400ページ、超ミニマルライフは424ページ、計824ページっていうね、こういった本を完成させて自分の手で書き上げて世に出すと、そしてそれを届けるために去年は3ヶ月、今年は4ヶ月、本当に日本津々浦々ですね、書店さんだったりイベントでの登壇だったり、あと各地の、僕ラジオ大好きなので あのなんで YouTube やらないんですかってよく聞かれる。僕ね映像苦手で、だからこのポッドキャストっていうのを音声だけっていうこのメディアをやってるんですが、ね、ラジオっていうのは音声メディアですよね。老舗のレコード会社時代からラジオは大好きで、今年の超ミニマルライフにもそういったエピソードが出てきますが、まあ、自分のアーティストを売り込む際にとにかくラジオを最優先ということをやってたんですけども、僕もまあ当時と同じ哲学を持って、多分作家さんでこんなにあのラジオ番組に出倒した人ってあんまりいないんじゃないかな。もちろんあの僕なんかよりも全然有名でね、あのもう大人気みたいな状況にいる作家さんが各ラジオ局から声がかかってっていうことってあったかもしれませんが、自分であの売り込んでっていうねまだそこまで、ね、誰もが知る作家っていうわけではないので、そんなまだまだね、僕はまだこれからだと、まだまだこれからだと駆け出しだと思ってるので、十何年やってようがまだそんな気持ちでいるんですが、そんな駆け出しの作家が自ら日本中暗記してラジオに出まくる、多分なかったんじゃないかなと。まあそれが功を奏してですね、もちろん本の中身が受け入れられたっていうこととか、出版社さん、ダイヤモンド社さんのですね、営業の皆さんとか PR の皆さんがすごい頑張ってくださって、でしかもこの本を担当してくださった編集者さんがですね、もう PR にかけてはですね本当にとことんやってくれる方で、あの9割の編集者さんはもう作って終わりなんですよね。でこの方はそれを届けるっていうところまでしっかりやってくださるってこともあって、おかげさまでこの2冊がダブルベストセラーとなってですね、まあこれなんかもちろん売れないより売れた方がいいっていうのはあります。ただ僕はまず自分の心から納得できる作品をまず完成させるっていうところが最重要で、そしてそれが別にたくさんの人に届けっていう思いというよりは、必要としてる人の心に届いてほしいっていうね、そういう思いで、PR をやったんですけども、結果たくさんの人が手に取ってくださって、たくさんの方が読んでくださって、でこれはなんかですね、なんかこう先ほど幼少期までちょっと一瞬振り返って話しましたが、自分がね、ね、愛する母国にやっとなんか受け入れられたというか認めてもらえた、そんな気持ちになれたんですね。そんななんかこう今まで感じたことのない気持ちを抱えてこの湖畔の森に帰ってきました。でこの我が愛するホームプレイス、原生林に囲まれた湖のほとりの自宅に戻ってきて、ちょうどもうね3週間が経ちます。でなんか日本でのことを振り返りながらですね、いろんな思いを抱えながらちょっとずつこちらの生活を整えてきたんですけれども、まあ最初の話でちらっと出ました、海の上にいたっていうねこれはね僕は大好きなランフリーバンクスっていう海のエリアの名前なんですけど、ここはヒラマサという魚が、まあ、世界一釣れると言われていて、結構大変なんです。ここに行くには大きな船が必要で、で日帰りとかで行けない場所なので、船の中で寝泊まりしながらっていう、そういうことをしなければいけないので、なかなか簡単に行けない。何年か前に一回ね、これ別の東京の釣り友達がどうしてもそこに行きたいということで、まあ彼が船を押さえて、で一緒に乗ってくれと、乗ろうよと、一緒に釣りしようよって誘ってくれたので、まあ同乗していったってね。今回は別の友人で、本当ね釣りを心から僕 以上に釣りを心から愛する東京の友人がそのまた船を抑えて一緒に釣りしようよってことで、もう喜んでっていうことで乗ってきたんですけど、まあ、ずっとね海の上にいるっていうのは皆さんご存知のように僕水際族なのでもう庭が湖っていうところに自宅があり、そしてここから1時間ほど行った場所にあるビーチのキャンプ場にキャンピングトレーラーを止めっぱなしにして、それもビーチまで20歩目の前海というね、第二の拠点も水際というね、そんなもう水が大好きな僕にとってずっと水際どころか水の上、海の上にずっといるっていうのは本当幸せで、もちろんこれ船酔いする方とかそういったことが苦手という人にとっては本当辛くて大変で苦痛でしかないと思うんですが、僕はずっと幸せで、僕ね絶対船酔いしないんですよ。船酔いしたことが今まで実はなくて、東京にいた時に沼津港、静岡の沼津港にですね毎週末通って、まあ行きつけのですね、行きつけというかいつもお願いする船があってですね、そう友人と借りてみんなで出し合えば、一人どれぐらいかな、1万円もしないぐらいだったんですけど、まあ、魚釣れるんです。漁師さんなので魚釣れる場所知ってて、そこまでパッと連れてってくれてっていうことを毎週やってたんですけど、一回すごい身が荒れてもうねベテランの漁師さんでさえ酔っちゃうぐらいの時も僕酔わなかったっていう、当然仲間たちは全員もう大変な状況だったんですけど、そんなね恵まれたこれもまあ船酔いって慣れもあるらしいんで、僕はずっと幼少期から船に乗ってみたいなことをやってたから慣れたっていうのもあるかもしれないんですけど、多分もともと生まれつき強いっていうのもあって、まあ、そういう幸運ギフトも授かったっていう幸運にも恵まれて船酔いしないで、もうほんと気持ちよくて幸せで、じゃあ どうやって寝泊まりしてるのかって、経験ない方はイメージしづらいと思うんですけども、まあ船、まず釣りをする広いスペースが外にあって、でその船の真ん中にね、まあ、建物っていうとちょっと語弊がありますが、まあ運転席があって、そこで食事をしたり料理をしたり、キッチンとかダイニングテーブルがあって、まあこういうとなんかすごい豪華なイメージですけど、これね多分築50年とかの古い船をリノベしてね、船は細いんです。そして見た目もかなりクラシックでボロボロなんですよね。決してそんなラグジュアリーではない。ヨーロッパのね、地中海のモナコとかに泊まってるなんかもう超豪華でビカビカのね、クルーザー、大きなクルーザーがパッとイメージ浮かんだ方がいるかもしれませんが、そんなもんじゃないんですよ。ニュージーランドってそんなお金持ちの国じゃないので。大体みんな こんな感じで払い下げの古い船を何かしら手に入れて自分でリノベしたり回収して、使うと、まあ、そこの船の会社もそういった船を3艘ぐらい持ってるのかな。その一番いい船で、今回一番いい船っていうのは一番豪華ってことじゃなくて、船長さんが優秀ですごい釣らせてくれるっていう意味で一番いい船を持ってる。でまあ、そういうスペースがあってね、でその下潜っていくとバンクスペースって、そこにねベッドがあるんですけど、ベッドって言っても船ってこうそこ分かりますよね、決して平らではないんですよね、船の構造って。船の形に合わせてこう寄り添うように、本当寝袋一人分ギリギリ敷けるようなスペースが 1,2,3,4,5,6 6つあって、それとは別で船長さんの相棒のクルーの人2人が寝るスペースがあるっていうね。まあそこで男ばっかりですよ。でも楽しいんです、合宿ですよね。みんなも釣りが好きでしょうがないって、で僕以外のみんなもそういったね、わざわざ、そんなことまでして釣りをしたい人たちが船酔いにも強いと。で朝起きて、まずね、あれなんです、停泊する場所は入り江のね、風の当たらない波の来ない静かな入り江を、毎夜そういう、こう風向きとか変わるから船長さんが一番こうみんなが静かに寝れる場所を見つけて もう岸まで数十メートルとか数百メートルみたいなところで船を止めて寝て、夜明けとともに出港して、そのランフリーバンクスっていう沖合のある場所まで行くんですけど、まあ、2、3時間ぐらい船を動かしていくんですね。それで揺れます。でも揺れるその中で朝ごはんを終わらせてで釣りの準備をした頃に揺れてるんですよ。みんなその中でこう糸を結んだりっていう準備をするんですけど、ここで酔う人が多いんですよね。みんな平気でした。でいよいよ着いたよってことで、でそっからずーっと夕方まで釣りをして、よしって言ってまた 2,3 時間かけて入江まで戻って、そして寝るという生活をですね6日間やってたんですね。もう魚はたくさん釣れました。で東京組はもうまあ持って帰らないわけですよ。あ、釣った魚いいと、もう釣って楽しむだけなんで持って帰っていいよってことで、で僕とニュージーランドからもう一人、こっちの同い年の釣り友達がいて、まあ、彼が厳密に言うとこうそういうこうブッキングをする釣りのガイドさんなんですね。で僕と彼で、獲物をシェアすると。でも彼はまあそういった仕事をしてるから常に魚が回ってくるから大事なのほとんど持ってっていいよってことでもう喜んでいただきますと。で僕が大きなクーラーボックスに魚を詰め込んで帰ってきて、まあ、そのうちのですね、半分近くをですね同じ町に暮らす友達がいるのでそこにシェアして、そこもねうちのモン吉と同い年の子がいて、僕は移住した直後からいろんな面で助けてくれた大切な、友人家族なんですけど、シェアして、そしてそれをですねわーっと紙に包んだり、まあ、水気を取って紙に包んで、でそれを魚専用の冷凍庫、ここに移住して魚専用の冷凍庫が満杯になったのは初めてでしたね。多分半年分ぐらいの食料これで大丈夫っていう感じです。まあご存知の方も多いと思いますが、僕はここの湖畔の自宅の暮らしをスタートしてから自給自足ベースの生活をしています。でだんだん釣りの技術、畑の技術、採集する技術、森とかあとビーチから栗を拾ってきたりとかっていうね、こう採集の技術も上がって自給率がどんどん年々上がってるんですけども、まあ、しばらく釣りに行かなくても大丈夫なぐらい今我が家は魚がいっぱいです。これはね何でしょう、例えば僕はもうそういう仕事しないですけど、なんか5年間例えば数千万の大きな大企業と契約取れましたみたいなね、そんなものよりも何倍も安心感があります。まあそして、あとはじゃあ畑だということで戻ってきて、いきなりそういう、まあその間はですねちょっとモン吉と妻はワイルドすぎてその船には乗れないので、妻に長期間ワンオペをし形になって、モン吉には寂しい思いをさせてしまったんですけども、まあ僕は生まれてからずっと一緒に2人で子育てしてずっとモン吉と一緒にいるので、モン吉にとって6日間僕がいないっていうのは異常事態なので結構大変だったみたいなんですけど、まあ日本にいた時もね地方をなるべく一緒に行こうっていうふうにしてたんですけども、どうしても事情があって行けなかった時、確か1週間ぐらい家を空けて、てか僕が一人で出張に出て、まあその時も初めてモン吉と会えなかった、妻にワンオペを敷いたっていう時期があったんですけども、その時はまあ妻が実家に帰ったりとかしてなんとかお母さんのサポートを得て事なきを得たりしたんですが、今回は完全にワンオペになってしまってですね、で、まあ、帰ってきて感動のモン吉との再会ですよ。もう未だに覚えてます。もうと見たことないぐらいの勢いで猛ダッシュしてきて、顎がカチンって僕の肩に当たるぐらいジャンプして僕にハグしに来るっていうね、僕も感動してギューってして、 まあ、そこから今度は3人で、モン吉も最近はもうね畑を手伝ってくれるんですよ。畑の雑草を抜き、新たに苗を植えっていうのはね、8月の頭にここを離れたんですけれども、その時に毎回ここを離れるタイミングって大体これまで冬が多かったんで慣れてるんですけど、まあ冬野菜春野菜をなんとなく想定して、一旦雑草全部きれいに抜いたところに種と苗をですね、適材適所で植えていくんですね。コンパニオンプランツみたいなことも考えながら、日当たりとか風当たりとかいろんなものを考えながら植えてって、最後手を合わせてよろしくって言ってここを離れると。で、冬の間はこのエリアは雨が多いので、基本的にはその冬雨だけでわざわざ水をやるような、一応タイマーがついていて水をやるセッティングっていうのがあるんですけれども、まあ、それは不要なんですね。で、冬の間は寒いから雑草がほぼ生えないっていうこともあって、なんですけど、もともとは11月の頭に戻ってくる予定が、去年も延長したの、今年も結局延長して、まあ、4ヶ月って言いましたが、延長して12月に帰ってきちゃったので、このね11月っていうのがもう初夏、雑草は生えてくるし雨もあまり降らなくなるっていう時期で、不安で不安でしょうがなかったんですが、幸いねこの11月も雨が多かったってことで雨は大丈夫、ただまあ雑草はね生えてしまってっていうので、でやっぱり1ヶ月経つと、もともと食べ時のはずだった人参ちゃんがもう完全に硬くなって、上の葉っぱは花が咲いてみたいなね、そういった、食べれなかったものとか、まあちょっといまいち出てこなかったね、ダメだったねっていう子たちももちろんいるんですけども、食材的にはもう全く野菜も果物もたくさん取れる状況で、で魚もねさっき言ったようにあったので、まあ食的には豊かな、いきなり豊かな生活をスタートできて、とはいえもう庭の整備は大変でまだ終わってないくらいなんですけど、毎日毎日庭に出てはっていうことをやってました。この番組、ノイズレスワールドもですね、もう不定期すぎて皆さんも慣れちゃったと思うんですけど、日本に帰った時も次はいつですか、ちょうどこれ日本に帰る前に一回収録しているので、ほんと数ヶ月ぶりなんですけど、まあこんな感じで数ヶ月空いたと思ったらすぐに公開されたりみたいな感じで、とにかくやめないと、それだけを目標に、のんびりロングスローディスタンスで続けていきたいなと思ってます。何度か本のタイトルを口にしましたが、もしよかったらまだ読んでないという方はですね、超ミニマルライフ、書店さんに並んでます。おかげさまで全ての書店さんに並んでいるという今状況が続いているので、読んでいただけたら嬉しいです。一応日本にいてのいろんなプロモーションは一旦終わったんですけども、日本で収録したりとか取材を受けたりしたものがどんどんこれから、雑誌だったりとかウェブだったりラジオで、公開されていきます。あとはまあオンラインでね、ここにいながらにして、イベントに登壇したりとかインスタライブやったりとかっていうことで、多分1月いっぱいぐらいは、この新刊の PR 活動を続けていきます。そしてまあそれを細々とやりながら、僕はモン吉の子育てと家事、そして自給自足の活動、そして新しい本の執筆と、この3つの、柱を軸に、ここニュージーランド湖畔の森での生活を続けていきたいと思います。そしてそんな合間にこの番組をですね、いつも通り台本なしで今話したいこと伝えたいことをつれづれなるままにエッセイのように一人語りしていきたいというふうに思っています。じゃあ最後にいつも通り名言を、 千利休の名言です。守破離、多分聞いたことあると思う。守破離、守は守る、破は破る、離は離れるっていう漢字で守破離と書くんですけど、僕大好きな言葉で、まず型を身につけて基本的なことをまず習得しましょうっていう。守破破るで、一旦身につけた型を破りましょうと。自分独自のオリジナルの方法論だったりとか形を追求してみましょう。離、離れる。そしてそこで新しいこと、革新的なことに挑戦しましょう。この守破離って言葉が大好きで、これ何かこの3つ要素を1つ欠けても僕はダメだと思っていて、あらゆること、釣りもそうです、登山もそうです、本を書くっていうこともそうです、そしてレコード会社時代のプロデュースワークもそうでした。人生を通してこの守破離っていうことを大事にしてきています。これ実はね、あのお茶の、今のお茶という世界観、多分日本人の美意識の中核にあるんじゃないですか。こう茶道を確立された千利休の名言だったんですね。ということで、今日の放送は終了となります。次回お会いするまで皆さん元気でいてください。それでは。Thank you.